イエス様が普段とてもお忙しくしていらしたので、弟子たちを連れて少し休もうというつもりでお隣の国の方に出かけられました。その途中での出来事が今日の聖書の話です。イエス様は多分自分と同じ国の人、ユダヤ人たちがイエス様のお話を本当に真剣に聞こうとしない、ユダヤ教の人たちですけれども、聖書のことを規則というふうに解釈して、聖書に書いてあることをきちんと守らなければ、神様はお救いにならない、友達になってくれないというふうにずっと信じていますから、イエス様はそうじゃないよ。もう神様はちゃんと救ってくださってるんだから。だから安心して神様のとこ行けばいいんだっていうことを話そうとするのですが、いや、神様との約束を守っている人しか神様はお救いにならない。そういう神様との約束を信じてない人を神様がお救いになるはずがないっていうふうに思い込んでるんですね。だからどうしたらこのユダヤ人の人たちに私の言うことがわかるかなっていうこともちょっと考えておられたんだろうというふうに思うのですね。弟子たちも普段イエス様のお手伝いをしてとっても忙しかったから、あ、久しぶりのお休みだっていうので嬉しくなってですね、それでイエス様についてお隣の国の方に出かけていったのです。ところがその地方の女の人、つまりユダヤ人ではない女の人がイエス様の足元のところにこうピタンとひれ伏してですね、イエス様お助けください、私の娘が病気でとっても苦しんでいますってお願いをしたんですね。だけど今日の聖書ではイエス様はそれに何にもお答えにならなかったって書いてます。知らん顔をしてるんですね。これは多分私たちもそういう経験があると思うんですけども、自分が一生懸命何かやってるとき、例えばゲームで夢中になってもう少しでいけるっていう、そういうところでですね、急にお母さんからちょっとお手伝いしてなんて言われるとちょっと嫌な感じになりますよね。ああもうちょっとなのにっていうね。それでも、もうちょっとだからと思って黙って続けてやってると、またお母さんが聞こえないのとかって怒鳴ったりします。大概はお家の中ではお母さんが強いから仕方なくついていくんですね。はい、どこ行けばいいのとかっていうふうになるんですが、ここでイエス様も多分どうしたらっていうユダヤ人のことで頭いっぱいになってる時に、助けてくださいっていう人が来た、それでちょっとうるさいなっていうふうに思われたんでしょうかね。黙っていた。そうするとなおその女の人はもう何とかしてイエス様に病気を治してほしいと思うもんだから、イエス様お願いします、お願いしますってこうしつこくついてきてお願いするもんですから、弟子たちが先生もうこんなに言ってんですか、追い返しましょうよって話したら、イエス様はその女の人には振り向きもしないで、私はイスラエル人しか使わされてないんだよっていうふうに言って、あからさまにその女の人を無視したんですね。完全に知らん顔して、それでもその女の人はイエス様助けてください、またお願いに来た。それで多分イエス様は大変ムッとされたんだと思うんですね。しつこいなっていう感じでね、大変差別的な言葉を出しました。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない、少し声が荒くなったんじゃないかと思うんですね。子供たちのパンっていうのはイスラエル人、ユダヤ人です。私はユダヤ人のことばっかり考えて、ユダヤ人にしか神様は使わされてないんだから、ユダヤ人にあげるものを子犬、つまり異邦人、この女の人なんか外国の人にやるわけにはいかんという意味ですね。この時代は犬のことがとても軽蔑されていたんです。今の時代のようにですね、ペットが大事にされるっていうのではなくて、どうもあの犬がすぐ主人や誰かにこう 親しそうに尻尾を振ってついてくるっていうのが、とてもこう、なんていうんですか、卑屈、ずるいように見えたんでしょうね。犬、しかも子犬。日本でもそうですね、そのことわざ、犬畜生とかですね、犬死にだとか、犬がついたらあんまりいい意味がないんです。そういうとってもひどい言葉をイエス様はつい出しちゃった。普通ならば、ここでもう怒って帰るはずなんですが、この女の人はもうイエス様がどう言ってもこうしても、とにかくイエス様に病気を治してほしいんだと思うから、その時にふっと気がついたんですね。はあ、イエス様はあんなにひどいことをおっしゃってるけども、頭の中はユダヤ人、イスラエル人のことでいっぱいなんだなって、イエス様の気持ちの方をこの女の人は先に汲み取りました。だから、主よごもっともです。つまり、あんなに馬鹿にされてひどいこと言われたのに、そのお気持ちが分かったときに、この女の人は、その通りです、イエス様。だけど、子犬だって、主人の食卓から落ちたパンくずは、いただいてもいいんじゃないでしょうか。そういうふうに答えたんですね。うちにも小さいペットがいますが、テーブルの下にパンを食べるとパンくずがよく落ちますよね。そうすると、それを舐めに来たりっていうのがあって、時々、そのたんびにここの聖書の話を思い出すんです。あ、子犬も主人の食卓から落ちたパンくずは食べますよっていうね。そういう言葉を、この女の人が、多分、表情が変わったと思うんです。最初は女の人はやっぱり自分の気持ちも娘を助けてほしいっていう一心で、だから夢中になってイエス様、イエス様って言ってたんですが、ふっと、あ、イエス様は今それどころじゃなかったんだっていう、そのお気持ちが分かった時に、すごい柔らかい表情になってですね、そうですか、イエス様、でも、イエス様のおっしゃる通りですっていうふうに、返事をすることができた。それを聞きになったイエス様は、これがまた私は素晴らしいと思うんですね。ここの聖書では婦人よ、あなたの信仰は立派だなんて、なんか偉そうな言葉に聞こえるんですけれども、本当は前の訳の方はいいですね。あなたの信仰は見上げたものだって。もっと気持ちの言葉で言えば、参ったよ。お前には参った参った。人間は誰でも自分の気持ちを受け入れられたら静かになるんです。イエス様もとっても不機嫌で、あ、うるさいなと思ってたんですけれども、その女の人、そうですよね、イエス様、ユダヤ人のことで頭いっぱいなんですよね、っていうふうに受け止められた時に、イエス様はまた急にスパッとこう、気持ちが変わられて、そして、お前はすごい奴だなって、その瞬間イエス様はこの女の人にひどい言葉を出したっていうこともすぐ気がついて、それにもかかわらずこんなにユーモアを持って素晴らしいっていうふうに感心されたんですね。その時にこの女の人の娘さんの病気は治ったっていうのが今日の話ですね。そしてその後もまたガリラヤの方に帰ってたくさんの病気の人を治してあげたっていう話なんです。このイエス様は本当に子供のように素直だと思うんです。もし私がイエス様の立場だったら、ね、あまり人の評判を落としちゃ困るから、内心は嫌でも、顔だけは笑顔。そういうの営業用スマイルって言うんですけども、ニコニコしながら、ねえ、せっかく来たけど今日はちょっとね、他のことがあるから、また明日にしてとかなんとか、こう、うまいこと断るだろうと思うんですが、イエス様はもう、ユダヤ人のことで頭いっぱいだった。それいっぱいです。だから、他の余裕がない。ですから、知らん顔する。ね。だけど、その自分の気持ちが受け入れられたっていうことがわかると、とっても素直に。すごい、お前は見上げたものだ。っていうふうにおっしゃることができた。私たちも神の国に入るのに、イエス様はよくこの子供のようなものでなければ神の国には入れないよっていうふうに教えられた。それはやっぱりそういう素直な心、 を持つっていうことじゃないでしょうか。本田亮っていう漫画、環境漫画家っていうだそうですが、私はよく知らないんですが、この人がアメリカに行った時の話なんですね。日曜日ですね、有名なサンタモニカっていうカフェがあります。そしたらそこは桟橋があって、そしてたくさんの釣り人が出ていて、みんな釣り糸を垂れていたんですね。ところが、その中の誰かが大きな魚を釣り上げたらしくて、あっという間にその人の周りにガーッと人だかりができた。本田さんも、なんだろうと思って、覗きに行ったら、とっても大きな、サカタザメっていう、エイとサメの中間のようなお魚があるんだそうですが、釣り上げたのが黒人の青年なんですね。そして、まあ、食べるとするとそんなに美味しくないんだそうです。まあ、せいぜいかまぼこの材料になるぐらいのお魚らしいんですが、釣り上げたらすぐ逃がすのかと思って見てたら、彼はそばにピチピチ暴れてるのをたらかして、自慢話してんです。こうやってね。これもよくわかります。私も魚釣りが好きでしたから、なんか言いたくなるので、釣り上げてみんながすごいって感心してるのを、鼻高々となって、釣り上げられたサメはバタバタしてたんですが、だんだんだんだん弱ってきたんですね。だから見てると、早く逃がしてやればいいのにってこう思ってたんですけども、何にも言わないで眺めてた。そこへ一人の、白人の青年、サイクリング、ね、自転車で止まってる人はそこを通りかかって、ぴょっと自転車を止めると、この魚は誰のだいって聞くんですね。その黒人が俺のだよ。っていうふうに言うと、僕に売ってくれないか。え？彼はびっくりするんです。それで、これを食べるつもり？それとも水槽に入れるつもり？って彼は思ったんですね。何するんだろうこんなの買ってって思ったら、釣った青年が15ドルだ、1500円ぐらいですねと言ったので、自転車に乗ってた青年はポケットからくしゃくしゃになったお札を出して15ドル、黒人の青年に渡したんですね。そしてその魚を拾い上げるとすぐポンと海に返しちゃった。しばらくこう沈みかけてたんですが、浮いてきてだんだん元気を取り戻してそっと帰っていったんだそうです。本田さんという人はすごいな。この僕はただ気持ちで思ってただけで何にも手を出さないで言いもしなかった、嫌なやつだなっていうふうに思い始めてたんですね。そうすると今度急にさっきの釣り上げた黒人の青年がね、あいつは本当のスポーツマンだっていうふうに、ね、サイクリングしてますからスポーツマンですね、 あいつみたいな本物のスポーツマンはないよ。で、来る人に、実は俺はこんな魚釣ったんだけど、彼はこうやってほら15ドルで俺の買っていったんだよ、すごいやつだよねって、あいつは本当のスポーツマンだっていうふうに話したのをずっと見てた。この本田さんっていう人は黒人の青年もなかなかいい人じゃないかって、すごいね、素直に受け入れて、それであいつは立派なやつだって、普通ならば何を偉そうな顔してみたいになるかもしれないですけども、ね、すごいいい人だ、立派な人だって。それで、互いにそれを褒め合ってるのを見てですね、この本田さんっていう人は、ああ、自分はどっちにも慣れてないな、ダメだな。じゃあ、せめてこのことをペンでちゃんとみんなに知らせるかっていうんで、これをお書きになったっていうんですね。私たちもいろんなことがあるんですけども、素直になる。イエス様のように素直になるときにいろんなことが見えてくると思うんですね。行きがかり上なんか自分が固くないなってどうかなったときには、やっぱりなるべく早くにごめんねっていうふうに切り替える、それが大事なんじゃないかと思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日も私たちをお招きくださってありがとうございました。まっすぐ神様のことを見上げて、そして素直にあなたにお従いしてたイエス様が、とても難しいイスラエル人への伝道のことで頭がいっぱいになって、外国の女の人に差別的な言葉を出しましたけれども、またその女の人がイエス様を受け入れられたら 素直に感心されました。私たちもいつもこのような素直な心を持っていることができるようにお助けください。このお祈りをイエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。